説教与えられた恵みによってと題して、石橋秀夫牧師です。
十二章は神の憐れみによってあなた方に進めるという言葉で始まりました。進めるという言葉は慰めるという訳すことができます。神の憐れみの中で進める、神の憐れみの中で生かされているわけですから、そこで始まる生活、このような生活をしなさいと言われたときに、そこのその進められたそのことを行うことによって、慰められるということが起こってくる、それが十二章以下で、示されている事柄に含まれているメッセージとして、聞くことができるわけであります。今日の聖書の最初のところ3節を見ていただきますと、私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各地に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。これこそあなた方のなすべき礼拝ですという十二章で示されていく主題が語られ、前回学んだところであります。その礼拝を捧げるものとしてどういうふうに生きるかということが三節以下で示されていくわけであります。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。この言いますというかなり強い言い方がされていきます。一節の進めますという言葉に対してパウロは言いますとここでは語るわけであります。言いますと言って語るパウロは使徒的権威、使徒として神様から用いられて働かされているという、そこからあなた方に言います、結構強い言葉として響くわけであります。言いますという強い言葉はこのことを受け止めてほしいというパウロの思いでもあるわけであります。あなた方一人一人に言います、あなた方で済むところなんですが、さらに一人一人と作られている、これが非常な響きを持っています。すなわち私たち一人一人、あなた方一人一人、私たち一人一人受け止めてほしいという強い思いが示されてくるわけであります。パウロが経験したことはあなた方も経験したこと、そこから自分の生き方を考えていきなさい、自分の歩みを考えていきなさい、教会での働きを考えていきなさいと教えられていくわけであります。3節の始めの私に与えられた恵みによって、パウロ自身に与えられた恵みによってと示されるわけであります。これが出発点です。そしてまた同時にあなた方一人一人に同じような出発点が備えられている、そのことを思い起こしなさい、そこから全てのことを見つめていきなさいというパウロの思いが込められているというわけであります。私に与えられた恵みって何かということはもう言うまでもないことであります。ダマスコにおける経験、このことを指しているわけであります。第一コリントの15章の9節から10節を見ていただきたいと思います。32とありますが320ページです。320ページのパウロの言葉を読んでみたいと思います。第一コリントの15章の9節、15章の9節、私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中ででも一番小さいものであり、 使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みです。私の恵みというのはこのことが示されてくるわけでありますが、もうパウロは教会の迫害者であった。主イエス・キリストが十字架で殺されて復活した、このことを信じる者たち、伝える者たちを迫害していた。その迫害者パウロを罪のただ中で救われて人として立てられていくわけであります。もう今日あるのは神の恵みによるものですとパウロは強く言いながら、私は人と呼ばれる値打ちのないものです。これがパウロの出発点であります。ただただ神の憐れみの中で神の恵みを受けて、あの罪人であった私がこのように変えられていった。パウロは他の人たちに比べて大変大きな働きをしていくわけです。世界伝道旅行をするわけであります。たくさんの教会を建てていくわけであります。普通そのような働きをすると、神が働いてくださったにもかかわらず、自分が行ったように自分の過大評価してしまうということが起こってくるわけであります。教会においてもこのような意識を持って、働くことによって教会の技の中にひびが入るということもあるわけであります。自分を過大評価してしまう問題は常に私たちにつきまとうわけであります。ですから、あなたの信仰の計り、あなたに与えられた神の恵み、そこから歩み出しなさい、そこから出発しなさいと教えられていくわけであります。神によって生かされている、神によって用いられているにもかかわらず、自分を過大評価するという問題は旧約聖書の信仰共同体にもあったことであります。イザヤ書の十章の十五節に、示されている御言葉は一言ではないのであります。お手元の資料に印刷してありますが、斧がそれを振るう者に対して自分を誇り、ノコギリがそれを使う者に向かって高ぶることができるだろうか。それは鞭が自分を振り上げる者を動かし、杖が木でない者を持ち上げようとするに等しいと、このような言葉が示されてくるわけであります。斧がそれを振るう者に対して自分を誇ることがありえだろうか。振っているお方を無視して斧自身が誇ることができようかと示されてくるわけであります。用いてくださっているのは主であります。主がこの私を用いてくださったにもかかわらず、私が斧を振っているように思ってしまう。この自分を過大評価してしまうということは一言ではないのであります。十二章の三節の、私たちに与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。私たち一人一人に与えられた恵み、その恵みを受けた時の自分、どんな自分であったかということを考えさせられるわけであります。パウロは教会を迫害する神に逆らう罪人であった。そこから自分がどのような存在であるかということを見つめていくわけであります。それでは私たち自身が私の恵みとして自分自身を見つめたときに、そこで示されていることは何であるかということを考えさせられるわけであります。 パウロと同じように私に与えられた恵み、それが何であるかということをこう考えさせられるわけであります、昨日は1年ほど前に亡くなった同級生の墓参りをいたしました。真田先生も来てくださって、真田先生は私が高校1年の担任の先生で、新任で私のクラスの担任をしてくださって、越谷教会のキャンドルサービスには必ず来てくださいます。そこから始まって今に至るまでこの同窓会が続いていることを大変喜んでくださいました。その真田先生とお話をしながら私自身のことを思ったわけです。牧師になっていくところの出発点は何であるかということを考えたわけです。いろいろあるわけです。母の祈りとか、あるわけでありますが、しかしまた同時に聖学院中学校に入ったということもこれは大きなことだということを思うわけです。20年ほど前に、聖学院の男子聖学院の橋田先生から電話があって、すぐ写真を送れというふうなお電話でした。すぐ写真を送れ、すぐ送れっていうかですから、すぐ撮ったわけです。ここでこうして、下はジーパン、上にこうと背広を着て、愛子先生、倉田愛子先生に写真を撮っていただいて、それを送りました。なぜ送ったかというと、女子学院短期大学の学長であった栗田先生が母国に対して英文の聖学院の紹介をしたいというパンフレットを作る、それで私の写真が求められたわけです。宣教師ですから、そういうことを前提にしながら私の写真が撮られた理由が示されていくわけでありますが、聖学院というのは牧師になる、かなり牧師を生み出した学校でもあります。そして初代理事長、初代校長、その次に私の写真が同じ大きさで載せられておりまして、私はカラーですね、幼稚園から大学院までの学校の紹介があります。で、宣教師がなぜ私を載せたかというと、母国に向かってやはり宣教師として何人の牧師を生み出したかということは大きなことであるわけです。ですから、聖学院の40人以上の牧師たちのうちの一人ということで私が紹介されていたわけです。で、聖学院で6年間中学高校と生活したことは伝道者として歩んでいく大きな力であったと思いますし、それなしには伝道者になったかどうかは分かりません。ただ出発点となりますと、これは人に言えないことがあるわけです。で、人に言えないことを昨日初めてちょっと前にも言ったんですが、60年間黙ってたことを他人の真田先生に言いました。私の中学入試は不正入試だったんです。で、そのことを真田先生に言った。そんなことはありえない、もう入試は厳格にやってるからそんな不正入試というのはありえない。でも本人が言うわけですから、確かに不正入試であるわけです。私の出発点は不正入試。小学校6年の夏までは広島の呉で生活しておりまして、家庭の事情で姉と2人で生活していた。もうこれは本当に最高の小学校の6年生までの生活、山の子、海の子、自然の子、もう遊びまくって誰からも、怒られることはない、近所の人に怒られましたけども、家の中で私を指導するも誰もいない、海の子、山の子、自然の子、本当に楽しい、6年の2学期までの生活でしたが、6年生 の夏休みに大宮に両親に引き取られて、生活するようになりまして、大宮教会の校長先生、教学校の校長先生が聖学院中学の中学部長だったのです。それで牧師の息子とともに聖学院を受験することになりまして、受験の指導をしてくれたわけです。そして入試の中であれと思ったんですね。算数の2つの問題はこれ知ってるぞ、 2つの問題を教えてくれたんです。不誠実でしょ、私は頼みませんよ、でも確かに後で終わってからは、教えられた問題出てたな、いや出てた出てたって言うんですね。4問のうちの2つは正解ですから、教えられた問題ですから、もう合格は近いですよね。ですから不正入試で私は聖学院に地学に入学したわけです。牧師になる出発点ですね。その次に入学試験が終わった次の日、いや入学式が終わった次の日、山手線を一周して帰ったわけです。海の子山の子自然の子ですから電車に乗るのが嬉しくてしょうがない、牧師と共に牧師の息子と共に山手線一周して帰ったらすぐバレてしまいまして、その翌日校長室においてものすごく怒られたわけです。もうこれ以上今まで怒られたくないぐらいに怒られて、怒られただけじゃなくて6年続く罰が与えられたんです。どういう罰かというと、聖学院は毎日礼拝があります。中学の合同礼拝が高等であった時には高等部はホーム礼拝、高等部が高等で全体礼拝した時は中学部はホームルーム礼拝、この全体礼拝の司会をしろというわけです。中学1年生で海の子山の子自然の子と一緒だった私はいきなり都会の子になって司会をしろというわけです。しかも1年生は司会しないんです。3年生が司会するんです。それを1年生でやれっていうわけです。無理でしょ。もう上がりまくりましたね。主の祈りを最初するわけです。天にいますいます我らにしようって言ってから他の生徒たちが後祈っていくわけです。天にいます、天にいますいます我らにしようと、天にいらっしゃいますお父様なんとかなんとか下手なのもいろんなことを言ってですね笑われるわけです。聖書はですね1行2行飛び越して読むのは当たり前、もうそれで恥かくりま、かけまくりましたね。お祈りなんてどう祈ってか分からないんですから、いきなりですよ、1年生で 全生徒の前で祈らされるわけですからどう祈って分からないということで恥をかきまくりましたね。これは大きかったですね。恥をかいたらですね隠さないんです。うちにクラスに帰ってから、いやーまたやっちゃったよ石橋お前バカだなまたやったなってみんなで笑ってもらうんです。そうすると楽なんですね。だからそれをみんなで笑ってもらったわけです。恥をかくことは嫌なことで、でもみんなで笑ってくれるわけです。そのためにクラスのみんなと仲良しになるわけです。ああクラスのみんなに支えられてるんだと思うようになるわけです。友達がかけがえない存在になるわけです。この中学の経験は大変大きな経験でした。デーケンという先生がいて女子大学の先生ですが、棚戸の地私学を根付かした先生、この先生が先生の本を読んでいて、失敗をした時にその自分の失敗を客観視して笑う自己風刺のユーモアが大切だというふうに書いてありまして、あそれは得意だなと思いますね。自分の失敗を客観して笑う、一人で笑うんじゃなくてみんなで笑ってもらう、自分が恥をかいたことを客観して笑う、みんなに笑ってもらう、そうするとこうみんなが一緒にそれを担ってくれたような気持ちになって楽になりますね。そういう経験を中学生時代にしたことは大きな経験でしたね。ですから今恥をかくこと多いですが、失敗することも多いですが、自分の弱さを暴露さらけ出すことも多いわけですが、しかし、そのことで打ちのめされることはない。そういった面ではこの中学校の3年間の経験は大きかったと思います。でこの司会を6年間やるわけです。高校3年生までずっと司会やり続けました。中学の時は 2クラスしかないので悲惨なんです。1ヶ月2回来るわけです。ちょっと2時間目のが終わるから胸がドキドキしてですね、最後の10話の学校が耳に入んないんですよ。ああ司会だって。高校になるとクラスが増えますからそんなにはないわけですが、とにかく中学1年の時に月2回は大恥をかく時を持つわけです。そして6年間この司会をし続けたということにおいて、人の前でお話ししたり立つことが、そこで失敗しても恥をかくとしても苦にならなくなったという意味において、この聖学院の経験は大きかったと思います。 ああそういうことを通して導かれてたんだな。私に対する恵み、不正入試、すごく怒られて6年間の罰が与えられた。でもそういうことだけに神様の恵みが注がれて、今あるわいてるということは言える経験、そういうものは私たち一人一人が経験していることではないでしょうか。一人一人に与えられている信仰の計りという言葉が示されてまいります。その次見ていただきますと、むしろ3行目、むしろ神がご自分に分け与えてくださった信仰の度合いにおいて罪深く評価すべきですと。ここには信仰の度合いというふうに書いてありますが、信仰の度合いっていうとなんかこう、実際にパウロが言っていることを本当にそのまま表現しているかなってことについては、疑問が投げかけられているところでもあります。度合いと訳されているこのギリシャの言葉は、計りと訳される言葉で、お手元の資料に書いてありますように、計りと訳される言葉でもあります。そして多くの学者がこの部分を信仰の計りと訳しています。そしてそれが支持されています。ですからこの信仰の度合いにといったときに、これは信仰の計りと読んだ方が分かりやすいと思います。私に与えられた恵みが信仰の計りとなる、罪を犯していたただ中で救い上げられた、それがパウロの信仰の計りです。ですから自分を過大評価することはありえないことであります。また私自身もあのことから救われた、あの罪の中から救われた原点は、その自分自身の本当の姿を見つめることができたこと、それが原点です。自分を忘れてしまうと過大評価してしまいます。原点である自分がしっかりと自分を見据えることができる、そこに主の恵みが注がれて、それが信仰の破壊となった。そこから全てのことを私は見つめることができる、見つめ直すことができる。あのことの家に今がある。とんでもないことがあった、自分の本当の姿が暴露された、罪の姿が暴露された、でもあのことがあったから今がある。そこに神様の恵みが注がれた。それが私たちの信仰の破壊となって、私たちはどこから私たちの歩みを成していったか、成していったかということがしっかりと指し示される。過大評価して自分を見つめることはありえない。むしろ信仰の計りで正しく自己評価をして慎み深く生きるべきですと、ここで教えられていくわけであります。慎み深く評価すべきです、慎み深く生きるべきです。この慎み深いという言葉が特に私の心に刺さってくるわけです。信仰の墓に従って慎み深く歩みなさい、教会に使いなさい、このようなメッセージがこの3節から響いてくるのであります。というのは、私たちの一つの体は、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、全ての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのですと、思い上がる、過大評価する、自分を特別なものだと、存在だと思ってしまうことの危険性、それがいかに一つの御体の教会を傷つけることになっているかということが戒められていくわけであります。人間の体に例えられて、私たち一人一人はたくさんの死体、機能、そのうちの一つであることが語られてくるわけであります。教会全体の 一つの部分、体の一つの部分であるならば、その部分は他の部分の働きによって支えられているわけであります。一つで成り立っているのではない、他の部分によって支えられている部分であること。私たち一人一人は他の人の働きによって支えられていることが教えられていくわけであります。そしてまた同時に、私の働きも他者との働きなしには成り立たない、そういう一つであること、そのことが教えられてくるわけであります。そういった面では私たちが教会の中でどういう存在であるかわきまえ知りなさい、このことが教えられてくるわけであります。七節で、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい、6節から、私は与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言をし、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい、また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい、施しする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は快く行いなさい、コリント信徒の手紙の中で詳しく記されていることでもありますが、簡潔にパウロは語っています。預言の賜物を受けていれば信仰において預言をしと、このことも、説教者としては心に留めていければならないことであります。聖霊が与えられたと言って、主の言葉を語るということよりも、自分の思いを神の言葉として語ってしまうということがあるわけであります。そのことにおいて、教会が混乱させられているということも、パウロの言葉から痛みを持って、示されてくるわけであります。まあ、実際に、日本キリスト教団においても、自分の思想を神の言葉として、語っている、聖書の言葉を用いて自分の思想を語ってしまうということがあるわけであります。同じような過ちを犯してしまうわけであります。ともかく私たちは教会の一つ一つの部分である、そして一つ一つの部分が、教える人であれ、進める人であれ、施しをする人であれ、指導する人、事前を行う人、それを心よく行いなさい、心よく行いなさいという言葉の中には、その一つ一つの技を通して主を賛美しなさい、一つ一つの技、一つの主体として用いられている、そのことを喜びを持って主を賛美するを持って教会に使いなさいと、このところで教えられているのであります。私たちがさまざまな奉仕を教会でするわけでありますが、その奉仕が、信仰の計りに従って、すなわちこのように自分の人生の中に神様が働いてさっているという喜びの中で、そしてまた他の部分によって支えられて生かされて教会に使えるものとされているんだという喜びを持って賛美を持って行うならば、その一つ一つの奉仕を通してどれほど教会が生きたものとなるのか、明るい喜びと賛美に満ちた教会になるのか、そのことが今日の御言葉から教えられているのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えてくださり感謝いたします。思い上がってしまうことがあります。過大評価してしまうことがあります。神様によって用いられているにもかかわらず、神様の恵みを受けながら自分自身の技のように思ってしまう過ちを犯してしまいます。 どうぞ私よしが整えてくださいますように、信仰の計り、一人人に与えられている信仰の計り、それは一人人に与えられている主の恵みです。この主の恵みによって生かされています。私の信仰の出発点に示される信仰の計り、そこから主の恵みの中に生かされる幸いを深く受け止めながら、私一人一人の毎日の生活がまた教会に仕える歩みが導かれますように、主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。